恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今日は今の御言葉から真に人を生かすものっていう題でご一緒に御言葉を味わっていきましょう。 NHK が東京で1000人の人を無作為に選んで宗教調査をしたそうです。そしてその調査で宗教を持つならキリスト教をと選んだ人が 36% いたっていうんですね。またある大学で同じ調査をしたところ、なんと 70% が信じるんだったらキリスト教と答えたというのです。驚くべき数字ですね。しかし実際にキリストを信じてクリスチャンになっている人っていうのはプロテスタント、カトリック合わせて 1% にもならない。このギャップは何を表しているんでしょうか。教会の怠慢、またこの世の人へのアプローチのまずさも原因にあるでしょう。しかし多くの人たちはキリスト教に対する憧れは持っていながら、信じたら人間関係が怖い、近所の人、親戚の人に何言われるかわからない、そういうですね、思惑が、憧れていても信じない、そういう大勢のですね、人たちを作っているわけです。こんなにも平和で自由な時代にあっても、人々は人の目を恐れ、口を気にして、自分の信じる道、また信じたいと思う道を堂々と歩けないっていうのは悲しいことです。しかし、パウロが福音を携えて伝道した今から2000年前のこの時代は、今の私たちとは比較できないほど悪い状況だったのです。しかし、パウロはどんな危険もまた迫害もものとはしないで、当時のローマ帝国に福音というダイナマイトの力を持ったこのメッセージを持って挑戦していったのです。ちょっと地図を今日は準備していただきましたが、パウロはですね、3回の伝道旅行を行いました。1回目はこのアンティオキアから出発して、ほんのこの地方、この辺だけをですね、伝道するんですが、ところが第2回目の伝道旅行で、トロアスまで行ったとき、向こう側のマケドニアの人が幻に出てきて、マケドニアに渡ってきて福音を伝えてほしいというわけで、そしてヨーロッパに福音が伝えられて、そしてまた帰っていきます。第3回目の伝道旅行で、さらにまたですね、もう一度回って出て行ってエルサレムに帰ってくる。実はこのコリント、ここにコリントとありますが、コリントからアドリア海っていう海を渡るとすぐ目の前がもうイタリア、あの長靴の半島、そしてローマはもう目の前。パウロは前回も学んだように何とかしてこの海を越えてイタリアに、そしてローマに行きたい。観光に行きたいわけではないんです。ローマのクリスチャンたちに会いたい。そこで福音を伝えたい。そしてさらにそこから地の果て、イスパニアまで行きたいという熱を持っていたわけです。しかし、どうしても道が開かれなかったんです。3回目の伝道旅行もそこまで行ったんですけど、ローマに行くよりも先に、当時、この母教会であるエルサレム。このエルサレムは飢饉や様々な事情によって非常に貧しい状態にありましたので、各教会で献金が集められて、パウロがその献金を携えて、まずは母教会エルサレムにそれを届けるという使命がありましたので、帰っていったわけです。しかし彼はその後でローマに行くというですね、願い、確信を強く持っていました。神様からもローマに行くというですね、言葉をいただいていました。不思議なことに、神様の不思議な導きの中で彼はついにローマ行きを実現するのです。それも囚人として逮捕され、囚人として護送されるという形でローマに行くのです。それにしても、このローマの教会、私たちが今 学んでいるこのローマ人の手紙の受け取り人、ローマの教会はどのようにしてその群れができたのでしょう。ローマカトリック教会は、このローマの教会はペテロによって建てられたと信じています。ですからローマ法王はそのペテロの後継者というわけです、代々。しかし、ペテロがローマに行くのは、ローマの群れができてずっと後のことです。ペテロが最初にローマに伝道したという証拠はどこにもありません。この群れは偉大な人たちとか、また役員たちによって伝道されたのではなくして、一般の信徒たちによって成り立った教会なんですね。ペンテコステの日に、このエルサレムに世界中からユダヤ教を信じる者たちが、ユダヤ人たちが集まってきて、このエルサレムでペンテコステの日に、ペテロの説教によって3000人の人たちがクリスチャンになって、そしてその後大勢はまたそれぞれのところに帰っていったわけです。その中にローマから来た人たちもいたに違いないんです。またエルサレム教会の迫害によって、人たち以外の信徒がみんな追放されます。そしてユダヤ、サマリア、地の果てにまで彼らは散らされながら行く先々で伝道していったんですね。そして先々に教会が群れができていったわけです。すなわちローマの教会は一般の偉い先生じゃなくして一般の信徒の人たちによって伝道され出来上がった群れなわけです。パウロはこのローマの群れの重要性を非常に強く感じていました。すべての道はローマに通じると言われた時代ですので、もしもこの世界の中心都市ローマがキリストの福音のために立ち上がり用いられるならば、その影響は非常に大きい。ですから何とかしてローマに行きたいとパウロは願ったわけです。しかし、それが許されない今は、この手紙によって、ローマのクリスチャンたち、信徒によって作り上げられた教会で、まだいろんな意味で弱い、いろんな意味で問題を抱えている、その教会をまずは手紙によって、はっきりとした福音の真理を彼らに教えて、神様の救いの全体像を彼らに伝えることによって強くしたいという願いを持ったわけです。そういう願いを持って彼は筆を取りました。と言っても、実際に筆を取ったのはパウロではないんです。とても面白いんですが、16章の22節をちらっと、終わりのところですけど、見ておきましょう。使徒の働き16章の22節を見ると、この手紙を筆記した私、テルテオも主にあってあなた方にご挨拶申し上げます。そうなんです。テルテオっていう人が、パウロの口述説教を、メッセージを筆記していたわけです。筆記通訳者のようにしてですね、こう筆記してたわけです。なんと挨拶のところでテルテオもパウロの言葉をさておいて自分の挨拶をですね、ちょっと書いたという興味深い一節ですけど、これも霊感されてるんでしょうかね。面白いなと思いますが。そして、この手紙はですね、実はその第3回伝道旅行の時、このコリントにいた時、もう目の前にイタリアを見ながら帰っていかねばならない。そのコリントにおいて紀元57年か58年の春、書かれたものと思われています。そして、当時は手紙を書いても郵便ポストに入れるわけじゃないです。郵便事情なんて全くありませんので、実はですね、このコリントの隣町ケンクレア、ケンクレアの教会の女羊、女性のこう羊の人がいて、このフィーベという名前、私の姪っ子にフィーベちゃんっていうのがいるんですけどもね、この子から取ってるんですけど、フィーベっていう人がちょうどローマに行くことになったのです。いいチャンスだっていうので、このフィーベさんに持たせるようにして、急いでこの手紙を書いて、フィーベに手渡して、この手紙はローマのクリスチャンたちに手渡されていったわけです。ローマ人の手紙の16章の一節にそれが出てきます。16章1節。ケンクレアにある教会の羊で、私たちの姉妹であるフィーベをあなた方に推薦します。フィーベがこの手紙を持っていった。さあ、今日のこの箇所から、どうもありがとうございました。 私たちは、パウロの生き方を学ぶことができます。そして、パウロを生かしていたものが、一体何であったのかを見ることができます。5つのポイントで、第1番目に、パウロを生かしていたもの、それは、感謝。彼は感謝に生きていた。ローマ書の一章の8節を読みします。まず第一に、あなた方すべてのために私は、イエス・キリストによって私の神に感謝します。それはあなた方の信仰が全世界に言い伝えられているからです。皆さんが例えば誰かから、そう、あなたの感謝をちょっと教えてください。どんなことを今日感謝できますか?と聞かれると、大抵私たちは自分に関わる感謝を数えるんです。健康を感謝し、子供の成長を感謝し、恵まれた経験を感謝し、何かが成功したことを感謝し、そういう感謝、もちろん素晴らしいことです。しかしなかなか他の人に起こった素晴らしいこと、祝福や成功や、そういったことをですね、感謝することにどうでしょうか。いや、逆に誰かが褒められたり、恵まれたり、成功したりすると、私たちは感謝じゃなくてどっかで妬んだり、そねんだり、こき下ろしたり、批判したりしがちです。生まれながらの人の性質は、他の人の喜びや成功や長所を自分のこととして喜べないのです。教会館においても、そんな嫌な思いが、ふっと鎌首をもたげてくることがあります。他の教会がとても恵まれている。とても、こう、大勢の人たちが救われている。そんな話を聞くとですね、なんとなく自分たちの教会で比較して、なんか変な思いがこう、鎌首をもたげてきたり。しかし、パウロはそんな小さい心ではありませんでした。まず第一に、あなた方すべてのために私はイエス・キリストによって私の神に感謝します。このローマのクリスチャンたちのその信仰の証がニュースが、当時の世界中に伝えられて、ローマのクリスチャンたちのその信仰はすごいよ。素晴らしい信仰の戦い勝利を遂げているよっていうニュースがどんどん伝わってきた、そのことがパウロに喜びだったのです。感謝だったのです。皆さん、ローマにおいて、そのクリスチャンたちが信仰を持ち、信仰を述べ伝え、信仰の証を立てていくということは、命がけだったんです。この時代の、パウロがこの手紙を書いたこの時代の雰囲気をよく伝える歴史的文書が残されています。タキトゥースという歴史家が書き表した年代記。このタキトゥースという人は、紀元60年頃から120年頃の人物ですけど、当時の歴史を私たちに残してくれました。聖書以外で、当時のクリスチャンたちがどんな生き方をして、人々はどう思っていたのかを知る素晴らしい手がかりです。紀元64年に、ローマ全体を巻き込む大火がありました。大火事がありました。この大火事のもとは、放火のもとは、当時の皇帝ネロ。ネロ自身がですね、この火をつけたという噂がずっと広がっていったんです。事実ネロは、その火事をですね、高みの見物しながら美しい美しいと言って、ネロは詩人でもありましたから詩を書いていたんです。ところが、ネロが火をつけたんだという噂が広まっていったもんですから、それをもみ消すために、当時、一般の人たちから憎まれていたあるグループのせいにしたのです。それがクリスチャン。クリスチャンたちは当時、人々から大いに憎まれ、また嫌われていました。ちょっと、右側のその小さな字で見えにくいんですけど、私もとても見えにくいんですけど、無理をして読んでみますと。そこでこの噂を拭い去るためにネロ帝は途中からです。一般にキリスト信者と呼ばれて、その忌まわしい行為のゆえに憎悪されていた人々を犯罪者に仕立て、残虐の限りを尽くして彼らを罰したのである。キリスト信者という名前はキリストから来ているのであるが、この人物はテベリオ邸の地下に行政長官ポンテオピラトの手によって死刑に処せられた。しばらくの間はその勢いをせき止められたが、このやがてこの有害な迷信は、その悪の発生地であるユダヤにおいてばかりでなく、地上の四方八方からやってくるあらゆる不潔で、下劣な影響を皆受け入れ、そこで育てていたローマにおいてまで、再び勢力を振るい出したのである。そこでまず告白した、つまりキリスト信者であることを告白した者たちを捕らえ、彼らの証拠事実に基づいて計り知れないほど多くの人々が、放火の咎でというよりも、 人類の憎しみのゆえに罪あるものとされた。彼らは死刑に処せられただけでなく、慰めの対象としても利用された。獣の皮を着せられて犬に噛み殺されたり、十字架につけられたり、またある者は日が暮れて夜になると、辺りを照らすために火をつけられて松明代わりに用いられた。うんぬんと続きます。皆さん、このパウロの手紙が書かれた数年前の雰囲気を伝える、これは文書です。その当時、クリスチャンたちは下の欄外の中のように、幼児殺し、人肉食食、人肉を食べている、近親相姦などの罪、また、無神論者として人々から憎悪の対象だったのです。それは、クリスチャンたちが集まってはですね、巫女イエス・キリストの死をとても喜んでいる。また、カタコムという地下のですね、お墓のようなところに集まってはですね、なんだか人肉を食べている。なわち、それはただ、こう、噂話。生産式だったわけです。これは私の肉、これは私の血。その生産式を、こう、こっそり聞いた人が人間の血をすすり、また食べている。また、兄弟姉妹と呼び合って互いに本当に愛し合った。聖なる口づけを持って互いに挨拶をしなさいとあるように、クリスチャンたちは本当に愛し合った。兄弟姉妹と呼んで、それをいやらしい思いを持って聞いた人たちが、あ、クリスチャンたちはいやらしいことをしている。兄弟姉妹が互いに交わっている。そういうですね、噂がずっと伝わって、それが、おひれがついて人々の憎しみを買っていた。まさにそういう時代。皆さん、そんな雰囲気の中でローマのクリスチャンたちは、信仰を持ち、信仰を保ち、信仰を伝え、迫害や人々のあざけりの中で彼らは勝利を取っていたのです。それをパウロは、感謝しているのです。第2番目のパウロの生き方、パウロを生かしていたもの、それは交わりに生きるということでした。11節、12節。私があなた方に会いたいと切に望むのは、御霊の賜物をいくらかでもあなた方に分けて、あなた方を強くしたいからです。というよりも、あなた方の間にいてあなた方と私との互いの信仰によって、共に励ましを受けたいのです。パウロは神様から自分に与えられている賜物を持ってローマの人々を強めたい、励ましたいと願いました。それだけではない。同時にローマのその素晴らしい信仰によって私も励まされたい。交わりというのは、その元々の意味は共有するという意味です。共にそれを分かち合うということです。皆さんが受けている賜物や、また素晴らしい経験や、また才能や受けている恵み、それは私のものです。私が持っている賜物や才能や恵みの経験、それはあなたのものです。すなわち、それらの全部の賜物や恵み、才能は教会のものなんです。神様はあなたに与えて、あなたが独占するためにくださったんじゃなくして、互いに分かち合っていくように、教会に与えられたもの。パウロはそれを持って、互いに励ましを会いたい。交わりに生きるものであった。クリスチャンとは、一人だけ他の人から離れて信仰を保ち、信仰を燃やし、信仰を成長させることは不可能です。クリスチャンが救いを受けると、どうしても、その救いの喜びを他の人と分かち合いたくなります。他のクリスチャンたちと会いたくなってくるんです。他の人々の励まし、祈りに支えられなければ、決して一人だけで信仰を保ち、成長させることはできないのです。皆さんも、よく、渡り鳥が、渡っていく、飛んでいる姿を見ると思います。ほんの数日前も私はそれを見たのですけど、渡り鳥が、この V 字型になってですね、よく飛んでいるのを見かけるでしょ？実は、あの V 字型で渡り鳥が飛ぶっていうのは素晴らしい知恵なんですね。V 字の一番先頭を飛んでいる鳥。あれがリーダーです。リーダーが V の一番角のところをですね、ずーっと飛ぶわけです。ところがリーダーが疲れますとですね、どうするかっていうと、リーダーにすぐにサブリーダーが変わるんです。ね。そして飛んでいくわけです。そしてこう列になっていますので、前をこう、強い鳥が飛びますと、その後ろの空気がですね、こうかき回されて抵抗が薄くなって、後ろの鳥はとても飛びやすいんです。一羽で飛ぶよりも、あの V 字型になって飛ぶことによって、はるかに遠い距離を 渡り鳥は飛ぶことができるんです。そしてさらに、その仲間の鳥の中の1羽が、この脱落し始めると、他の1、2羽がですね、こう、付き添うように、群れから離れて、励まして、連れていくんです。そして、実はですね、あの V 字型の一番最後の鳥はですね、飛びながら、一番大きな声で泣きながら飛ぶんです。何を言ってるんですか？群れの状態がどうであるかを先頭のリーダーに伝えながら飛んでいるんです。今どんな状態ですっていうのを伝えているわけです。すごいチームワークを持ってですね、あの渡り鳥たちは飛んでいるわけです。すごいなぁと思うんです。神様の民である私たちは、それ以上に互いに励まし合い、力づけながら、いたわり合いながら進んでいかねばならない群れであるはずです。パウロを生かしていた第三のもの、それは望みです。彼は望みに生きる人物でした。もう一回10節、11節読んでいます。いつも祈りの旅ごとに、神の御心によって何とかして今度はついに道が開かれて、あなた方のところに行けるようにと願っています。私があなた方に会いたいと切に望むのは、御霊の賜物をいくらかでもあなた方に分けて、あなた方を強くしたいからです。パウロはいつも望みに生きたのです。身を得たい。一人でも救いに導きたい。クリスチャンを強くしたい。他の地にも福音を伝えたい。パウロが神様に期待し、そのために奮闘した最大のことは、一人の人が救いを受けることでした。そして、このことこそ、どんな奇跡よりも大きな奇跡だったわけです。私たちも、近代海外宣教の父と言われるウィリアム・カーレーのモットーをよく知っています。神様のために大いなることを期待し、神のために大いなることを企てよ。本当にですね、私たちも神様のために大きな望みを持って生きるものでありたいのです。求めよ、叩けよ、探せよ。あなたの望みは何ですかと聞かれたら、皆さんはどんな答えを用意していますか？あなたのうちにある望みは何ですか？この白けの時代に、別に何にも今日さえ良ければいい。ぜひですね、クリスチャンはそういうものであってはならないと思うのです。望み得ない時にも望みを抱いて信じるとローマ書の4章15節にあるように、クリスチャンは絶望を絶対にしないのです。どんなに望み得ない時にも、望みを主に置いて生きる。ぜひ、皆さんも主にある望み、それも大きな望みを抱いて、しかし一歩一歩歩むものであってほしいと思います。先週は皆さんと一緒にパウロの情熱ということを語らせていただきました。パウロがいつも遥か彼方を見つめていた、その話をしましたけれども、早速後で、娘から、パパ、遥か彼方を見るのもいいけど、足元も忘れないでね、とですね、もう早速愛の釘を刺してくれました。もちろん、足元をしっかり見ながら、しかし目はいつもクリスチャンは、遥か彼方を見つめる、そういう姿勢でありたいのです。第4番目、パウロを生かしていたもの、それは愛です。愛に生きた。14節。私はギリシャ人にも、未開人にも、知識のある人にも、知識のない人にも、返さなければならない負債を負っています。皆さん、パウロの心の中には、いつもこの負債感があったというのです。もう借金に、この追い立てられた経験のある人はお分かりと思うんですけど、そんな経験のない人は幸いですけど、それは辛い経験です。払い切るまでは心の中に平安がやってこない。何をしても心がこう圧迫された感じがするわけです。一体このパウロの心の中にあった負債感とはどこから来たんでしょうか？それはキリストに対する愛の負債感だったのです。このローマ人の手紙の13章をちょっと見てみましょう。ローマ 13-8。誰に対しても何の借りもあってはいけません。ただし、互いに愛し合うことについては別です。私たちは互いに、この金銭の貸し借り、これはよほど注意しないと人間関係を損ねる第一の原因になりかねません。 しかし、愛の借りだけは別だというのです。私も皆さんから本当に数え切れないほどの愛の借金をしているものですけど、何よりもパウロはイエス・キリストから愛された。命がけで愛された。命をかけて愛された、それはパウロにとってはずっしりと重い負債感として彼の心の中にいつもあったのです。そしてこの負債、愛の負債はどのようにして返済をしていけばいいんでしょうか。手法のアウトラインの下の方にヘンテコリーなものを作っていました。愛の借用証書。ちょっとご覧いただければと思うんです。愛の借用証書。こう、イエス・キリスト、オツ、横山幹雄。そこに皆さんご自分の名前を書けばいいのです。ヘイ、すべての人々。借用証書の内容はこうです。こうは、オツを愛して十字架にかかり、その罪の一切を引き受けて身代わりとして罰を受け死なれた。この十字架の死によって、オツは、ただ一つの条件、信仰によって、ただ恵みにより救いを受け、罪を許され、神の子とされ、永遠の命を受けることができる。この救いは無代価でいただく、全くの愛の賜物であるが、ただ一つ、愛の負債を、オツは公に負うものとする。この負債は、オツが、兵に対して福音を語ることによって、返済するものとする。パウロの負債感はまさにこういう心だったわけです。パウロにとって福音を伝えること、それはしてもしなくてもいい、どうでもいいことではなくして、してもしなくてもいい慈善事業ではなくして、しないでは折れない負債だったのです。負債は払わなければいけない責任があるわけです。それだけではない、パウロはこの福音にこそダイナマイトのような力が秘められていることを知っていました。16節。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめ、ギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。この力っていう言葉は、デュナミスという言葉が使われて、ダイナマイトの元になっている言葉です。確かにこの福音には、十字架のこの言葉には、人生を、家庭を、社会を、世界を変えるダイナマイトの力があることをパウロは知っていたので、彼は、どんなに足ざまに言われ、ペストのように人々から嫌われ、憎まれても、恥じることなく福音を述べ伝え続けたのです。第5番目です。パウロは信仰に生きるものでした。16節、17節。信じる者に救いを得させる。信仰に始まり、信仰へ進ませる。義人は信仰によって生きる。まさに、この真理こそ、パウロが与えられた驚くべき生き方だったのです。パウロはそれまで自分の良い行い、熱心さ、知識、功績、自分の義によって神の前に正しいものとされようとしました。しかし、それが一切が全く虚しいことを知ったのです。そしてそれらの自分の積み重ねてきたものは全部が神様の前には汚れた衣のよう。ただ、神が求めるのは信仰。信仰によってだけ神様の前に義とされる。信仰によってだけ人は生きるっていうことをパウロは知るのです。そして実はこのことが、このローマ書全体を通しての中心主題なのです。私たちも、信仰に生きるもの、そして信仰で始め、信仰に進むものでありたいと思うのです。秋田で伝道しておられる小菅川先生から3つのポイントでメッセージをしていますので、それを引用させていただきながら締めくくらせていただきます。信仰から信仰へ第一に、弱い信仰から強い信仰へ。弱い信仰とは自己憐憫型の信仰。いつも自分を見つめながら、ああ、私がかわいそう、私がかわいい。そういう信仰から強い信仰。神の御言葉にしっかりと立って、主に信頼して生きていく信仰へ。第二番目に、小さい信仰から大きい信仰へ。小さい信仰とは自分の頭の中で全てを考え、自分の頭の範囲でしか物事を考えられない信仰から自分の頭の範囲を超えて、神様にある可能性に立つ信仰、理解を超えた大いなることを神に期待し信じる信仰。第三に、低い信仰から高い信仰へ。低い信仰とは自己満足的な利己的な信仰から、高い信仰、神様の栄光と、 他の人々の救いと成長のために生きる信仰。こうした信仰の成長を私たちも主に願い求めていきたいのです。信仰に始まり、信仰に進ませる。今朝、自分の信仰がいかに弱い信仰か、いかに小さな、いかに低い信仰であるかを新たに示されながら主の前に、主よどうぞ信仰から信仰に進ませてくださいと祈りたいのです。お祈りをいたします。天の父様、この朝私たちにパウロの生き様を通して、パウロが生き、また生かされ、また情熱を傾けて求めていたものが何であるかを見ることによって、あなたが私たちにこれによって生きよと言ってくださるものを数えることができてありがとうございます。どうぞ私たちのうちにそれらをもう与えてくださっていることをもう一度確認しながら、それをもう一度書き立ててくださるように、感謝に生きることができるように、愛に生きることができるように、望みに生きることができるように、信仰に生きることができるように、どうぞ私たちを、またこの教会を主がさらに引き上げてください。そのことをしてくださることを信じて、尊いイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。